平和に祈りて始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、憎しみのあるところに許しを、信仰、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。
こんにちは。
では、今日と明日の第一の朗読と福音をご一緒に考えてみたいと思います。まず第一の朗読である新明記の6章2から6まで。新明記の6章2から6まで、はい、お願いします。
唯一の主よ、あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り、父と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語りなさい。
ありがとうございます。これはかの有名な聞けイスラエルという掟きてですね、聞け、あの4節4節、聞けイスラエル、我らの神は主なりだと。これは根本ですね。もう一つ読んでいきましょう。2番目もレビ記の19-18節、レビ記の19章18節、そこでこの掟の後半が書いてあります。レビ記の19章18節、はい、お願いします。
聖なるものとなる復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。
はい、隣人を、自分を愛するように隣人を愛しなさい。2つのところにありますので、一応本物を読んでいただきました。これは聞けイスラエルというんですね。4節、聞けということは、ヘブライ語ではシェマというんですね。シェマ、だからシェマイスラエル、この言葉は、この全体の言葉はシェマと言われています。一番最初の言葉をの名前を取って、で、これはイエス・キリストに言わせれば、そして当時のユダヤ人たちにも言わせれば、聖書の土台です。根本、基本。 すべての起きてはここから始まります。例えば実戒がありますね。実戒はこの迫りをもっと具体的になった起きてですね。神を愛し人間を愛する。そして立法、立法はもっと詳しくこの迫りを表しているものです。土台であると同時に、根本であると同時に基準になります。イエス・キリストがこれを使ってこの迫りを基準にして、他の起きての重大性を定めます。これを基準にして他の起きて、ある起きての重大性を定めます。要するに直接にシェマとつながっている起きてをより厳しくします。それとは反対に、直接につながっていない起きては緩めるというのか、例えば安息日、安息日は直接にはつながってないんですね、愛することとは。それなら安息日を守りますよ、もちろん。でも安息日の起きては愛という根本的な起きてと矛盾しているときには、愛を選んで、で安息日の起きては力を失う、破るのではなくてもう力がない。根本は愛し愛するということです。ですからイエス・キリストは安息日に人を癒したことから、何回もありますね。それはやっぱり愛するということは安息日のことよりも大切ですので、私はこの人を癒さないと明日会えない、私他のところに行くので会えない、だから今でないと、ですから私はこの人を癒す、愛の掟を守る、それは安息日より上ですから。その代わりに直接につながっている起きてをより厳しくする。例えば、目には目を、歯には歯をと書いてあるけれども、しかし私は言っておく、復讐してはいけない、より厳しくするんですね。前は程よく復讐してもいい、イエス・キリストは私が言っておく、それもダメです、復讐してはいけない。もう一つ、たくさんありますけれども、もう一つは殺すなと書いてあります。しかし私が言っておく、口で人を殺さないように、口で殺してもいけない、人に侮辱言ったり皮肉言ったりバカにしたり、それは人を殺すことになる、もっと厳しくするんです、などなど。ではこれについて、今度はイエス・キリストが言うことを読みましょう。福音。ですからこれは2回、今のところは2回読まなくてもいい。今度福音を読みましょう。マルコ12、28から34まで。マルコ12章、28節から34節まで。マルコ12、はい、お願いします。
最も重要な掟。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進んで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟の中でどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。 先生おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はない。とおっしゃったのは本当です。そして、心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄をよりも優れています。イエスはお答えになった。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。
ありがとうございます。まずこの小さな最後の言葉だけ、あえて質問するものはなかった。つまりこの律法学者はちょっと意地悪く質問しました。どういう規定が一番大切なのか、それは揉めてた問題です。だからイエス・クリストはそこでみんなの前で下手なことを言うと、ダメだ、あなた何も知らない、この人は分かってないじゃないですかというつもりで聞いたんですけども、イエス・クリストの返事はお見事だったので、彼はもう質問しなかった。まあ、これを置いておいて、この狭についていろいろと考えましょう。分かりにくいところが多いということは大事ですから、少し考えましょう。まず、一番最初の、ところにあったんですが、新明記に、あったけども、どこだった覚えてない。神を恐れと言うんですね。どこだったのか、覚えてない。まあ、神を恐れるということは、神の掟を守るということです。神が怖いという意味ではない。神に従う。神がおっしゃる通りにする。これは神を恐れるという。尊敬すると。4節ですか、じゃなくて、第一の掟はこれである。今、福音を読む。イスラエルよ聞け。あなたの主は、唯一の王である。唯一の王である。これはどういう意味かというと、私たちはこれを受けます。私たちが信じる神は、イエス・キリストが信じた神で、イエス・キリストが教えてくださった神です。つまり、ヤハベ、イエス・キリストヤハベの代わりに、御父と言います。その神を信じます。ところが、私たちは神を信じるので、他の宗教、他の方はみんなダメだと言わない、決して。ですから、他の宗教、他の言われている神を尊敬して、学ぶ精神で付き合う、学び合う。私たちは他の宗教から学ぶことが多いです。キリスト教はもう全部完璧だ、そうではない。話し合って豊かになりうるお互いに学ぶ。そして協力体制、協力する。人を助ける、人が助かるために協力する。という聖書。そうかといって、私たち八方美人ではないです。八方美人というのは、私今日は、今はキリスト教、それからまたヒンドゥー教に行く、それから仏教に行く、それから神道に行く、それは八方美人、そうではない。例で言うと、いつか言ったら国際人という言葉がありますね。日本人である国際人。その人は日本人ですよ、徹底的に誇りに思ってますけれども、輪を広げて、心を広げて、他の国を尊敬する。他の国から学びたいする。そして協力したい気持ちがある。それは国際人というんですね。八方美人ではない。どこの国に属しない。私、世界はそうじゃない。一つの国がある。なおかつ、心を開いて、他の国に対して、その感じですね。 神様の他の宗教に対して、で主に聖書に他の宗教ではなくて他のことを他のものを神にしてはいけない。例えばお金と修正、それを神にする傾向がある私たち。お金と修正は私たちの全てだ。そうではなくて、あなたの神は神様です、お父です。ところがこの神が唯一であるということを、もちろん神が存在するんだったら唯一です。神々ということは、誰も信じない。存在するとしたら唯一です。ところがここにはこの唯一という言葉の解釈には問題があり得るんです。危険性があり得る。すなわち神が唯一であるし、でこの国は私たちは本当の神を掴んだので、他の国、他の宗教の神は嘘だと。その考え方は危険です。宗教の戦争の源になりうるんです。ここから始まる。本当の神は唯一です。で私たちはそれを掴んだので、あなた方はみんな間違っている、だからやってみろと。あれですよ、他の解釈があります。まともな解釈。神は唯一である。だからみんな兄弟姉妹である。これはいい解釈です。御父が唯一である。だからみんな兄弟姉妹。他の宗教の人も、無宗教の人も、みんな他のイデオロギーのある人はみんな兄弟姉妹である。この解釈では、神が唯一であるということは平和の源になり得る。はい、もう一つの問題に行きましょう。この起きては危険罪、ちょっと見れば神様の自己中心的な起きてになりますね。私を愛しなさい、なんだちょっと起きて、私の起きて、あなた私を愛しなさい。ちょっと自己満足みたい、自己中心みたいですね。ところがそうでもないです。非常にありがたい、非常に納得のいく起きてです。納得のいく起きて。というのは、私を愛するということは、神様が自己満足で愛してもらいたいという気持ちでいてるのではなくて、神を愛して愛である神に近くにいること自体は本当の幸せだと。ですからあなたが幸せになる、私たちの幸せを求める、そのこの掟は私たちの幸せを求める。神を愛すればあなたが幸せになる。愛である神に近寄るのが幸せのもとです。愛である神から離れるのは不幸です。だからこの掟は神様中心ではなくて私たちの幸せを求めていることです。そして2番目に隣人を愛しなさい。これもやっぱり愛し合うということは人間の幸せになります。すなわち助け合って分かち合う、いつも言うように助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる。この愛によって、愛のおかげで私たちは幸せになる、本当の平和に出会う。ですからこの掟は神様の自己満足ではなくて私たち中心に言っている。というのはカントが言ったように、 神様はすでに幸せなる人間を作りになったのではなくて、人間に自由と知の知性を与えた。知性と自由を与えた。で、人間がこの道具を使って自分の手で自分の幸せを作るようにという課題で作りました。すでに幸せな人間ではなくて、自分の手で幸せになりなさい。そのために知性と自由を授けるんです。これを正しく使えば幸せになる。ところが正しくない形で使えれば広島のようなものになるんですね。ですから、はい、もう一つの問題があります。神を愛しなさい。神を愛することは難しい。というのは、神は私たちの人間同士の愛には合わないと思われるんですね。まず神様は超越者ですね。超越する全く上ですよ。人間愛の愛には私たちの愛には対等な立場は前提ですね。対等な立場、神との対等な立場は全然ないんです。だから尊敬しなさいと尊敬する、感謝しなさい、感謝する、ピンときます。賛美しなさい、ピンときます。でも、愛しなさいは、ちょっと私の感覚には合わない表現です。と、一見思われるんですね。さらに、神様が見えない。スペイン語のことわざがあるけど、目が見えないと心も感じない。目が見えないと、心が感じない。これは友達から離れる、空間的に離れる時にはもちろん友情が残るけれども、会わないと自然に冷たくなるでしょう。感情が、目が見えないと、で神様は見えないのでやっぱり冷たい感じになるんです。そして神様は一体何でしょうか。神秘ですけれども、いろんなこと言われる。神は愛である。神は命の源であると、そのようなことを言える。もうそれは特徴ですね。定義ではない。神の定義ではなくて神の特徴です。愛であるとか命であるとか創造者であるとか、それは神の特徴。でもその特徴の主体は誰ですか。わかりません。だから結局わからない存在を愛することはどういうことでしょうか。じゃあ言ってみましょう。どういう意味で愛することができるでしょうか。一つはイエス・キリストが私たちについて神の話をするときに、ほとんどいつも御父というんですね。これは一つのヒントです。神を愛するというのは、子供が親を愛する。でも親はすごく上ですよ。対等な立場ではないんです。まあ、神と私たちのはなおさらですけども、でも子供と親が対等な立場ではない。それにもかかわらず子供が親に守られているということを感じて、愛されていることを慰めてくれることに、痛みがある時に治す、いつも愛してくださるということを感じるので、親孝行をすることができますね。ヒントとして、ですから友情よりも親子関係ですね。神様との親子、多いですけれども、でも抱きしめてください。いつも抱きしめてくださる。もう一つの、どういうふうに神を愛することができます。一つは親だから、もう一つは神の愛を信じて感じる。そして感謝してその愛を味わう。神からの愛を信じて感じる。 神を愛することに感謝して、その愛を味わっていただく。第三点目、もう一つの神を愛する。人間同士には、友達とか、いい友達とか、恋人とか、夫婦とか、家族の人、愛し合ってる人が一緒にいると、なんとなく嬉しい、なんとなく落ち着く。これがピンときますね。人間同士では愛し合ってる時には、友達でも、愛し合って一緒にいると、なんとなく嬉しい。まあ、悲しい時もありますけど、なんとなく落ち着く。喧嘩もするけど、その喧嘩より深いところには、なんとも言えない落ち着きが感じられる。だから一緒にいたい。一緒にいたい。これは愛の表現ですね。これは神様にある程度当てはまります。神様と一緒にいるのが嬉しい。なんとなく落ち着く。だから一緒にいたい。いつも言うように、ラビンダラナタゴレが言った、私は主よ、ここに座っております。お好きな時に、そっと降りてきて、私の隣に座ってください。それだけ。きらめきはなくてもいい。特別な言葉がなくてもいい。プレゼントもなくてもいい。ただ、そばにいてほしい。これは愛ですね。一緒にいたい。この3つの方法では少し神を愛するということは、私には少しピンときます。もう一つは、これはもっとわかりやすいけど、隣人愛。隣人愛。これは理解しやすい。神への愛は理解しにくい。これは理解しやすいけども、実践は難しい。実践。まず、隣人愛ということについては、隣人とは誰かということ。隣人は、あの当時のユダヤ人たちにとっては、下手すると私たちにとっても、隣人というのは、近くにいる人です。隣人。どういう意味で近くにいるかというと、分析してみれば、血族、好み、利益、この三つの理由で近くにいる人、血族、同じ地位が流れている、あるいは同じ国の人、愛国心、同じ国、主にユダヤ人たちは、これ、隣人はユダヤ人だけでしたよ。違法人は外国人は隣人ではない。隣人は、それはイエス・キリストは輪を広げてみんな、まあ、とにかく一つの血族、もう一つは好み。例えば結婚する二人で気が合う、友達を選ぶ、自分で選ぶ、相手の魅力を感じてた。そして利益、会社の人、同じサッカーのチーム、お互いに利益するので協力する。その理由で、その3つの理由で、隣に近くにいる人は隣人、隣人です。他の人たちは、敵と言われてたんです。敵というのは、普通の日本語の敵という意味で、もっと広く、ユダヤ人ではない人は敵。それは彼らの考え方。だから他のところには立法学者はイエス・キリストは同じ今読んでいただいたところと、これはマルコですね。ルカがこのことを述べるときにその直後には良いサマリア人の例え話がある。というのは隣人とは誰ですかと立法学者は聞いたんですね。でイエス・キリストはその答えとしては良いサマリア人の例え話を、つまり隣人というのは あのサマリア人のようにその啓発によって広い意味で縁があって、縁があってというのはこの人はたまたま私の道にいたんですね。縁があって、そして私を必要としている人です。それは隣人で、その人に助けるのは隣人愛。スケールを落としていれば電車に座っていてね、誰かがおばあちゃんが立っているとしたら、そのおばあちゃんはあなたの隣人ですというのは、あなたの席を欲しがっているんです。で、縁がある、たまたまそこにいたので、その人のために席を譲るのは隣人愛ということです。隣人愛というのは人を大切にするという意味ですね。ですから隣人というのは人、人だ、誰でもいい。困っている人は、ね、でも言ってみれば、サマリア人の例えば話には面白いことがあるので、よく注意しないという気がつかないけど、隣人は誰ですかと、流れから見れば、例え話の流れから見れば当たり前ですね。隣人は怪我人、怪我人、困っている人は隣人。ところがイエス・キリストがこの質問をするんです。誰が怪我人の隣人なのか、誰が怪我人の隣人だと思うか。サマリア人、その通りですから、隣人は怪我人、助ける人、助かる人、両方とも隣人です。助ける人は隣人、助かる人も隣人ですから、助けるときには助け合うということですね。癒すときには癒し合う、お互いに他の意味で助けています。で、イエス・キリストはその例え話の終わりに何回も言って、あなたもこうしなさい。隣人愛は実践ですね。虚しい同情を感じるのではなくて、きれごとを並べることではなくて、隣人愛は実践です、行いです。だからこのサマリア人の例え話では、このサマリア人がどういう気持ちで人を助けたかどうかは一切書いてないんですね。とにかくやった、あなたもそうしなさい。あとで後半にマルタとマリアの、その次はマルタとマリア、その時にはただ行いでだけではなくて、心も入れなければならない、喜んでしなければならないと、マルタに向かって注意するんです。まあ、それは別にしましょう。つまり隣人とは、先ほど言ったように、もう一つの言葉は終わりに34節、神、あなたはこの適切な答えをしたと分かって神の国から遠くない、あなたは神の国から遠くない、遠くないけど入ってない。下手をすると私たちもそうです。遠くない、でももう一歩、もう一歩で、このパリ、この立法学者には何かが欠けてたかというと、一つはキリストの弟子になるということです。キリストの弟子というのは、キリストのようにキリストと共に生きること。ですから洗礼を受けるだけではなくて、洗礼を受けてもキリストの弟子になってないかもしれません。洗礼を受けてなおかつキリストのように、 キリストと共に生きること、そのために洗礼を受けるでしょう。キリストのようにキリストと共に生きるために洗礼を受ける。これはこの律法学者には欠けてたし、私たちにも欠けてるかもしれません。もう一つ欠けていたこの律法学者には、実践、行い、これをすること。あなた立派な答えをしましたけども、答えだけじゃ足りない、それを実現しなさい、それを実践しなさい。そうすれば神の国に入っていることになる。そして最後に第一の先ほどの新明記の一番最後のところに書いてあったことですけども、これらの言葉を心に留めなさいと神様が言う。つまりシェマイスラエル、これらの言葉を心に留めなさい。つまり心に留めて行いで実践する。心に留めて行いで実践する。ですから私たちは心を込めて感謝しながら、感謝しながら喜んで神を愛し、隣人を愛することを願い求めましょう。もう一度福音を読んでいただきましょう。マルコ、
最も重要な掟。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、次の前に一つ、まだ読まないでください。一つの一休みみたい。前のは難しかったので、ちょっと、この間、 ビートルズの Let it be という歌がありますね。 Let it be, let it be。 その意味はわかりますか？私この間友達と、私は思ってたのは Mother Mary comes to me という、 Mother Mary はマリア様だという人がいますね。あるいはマリファナだという人がいます。麻薬の、麻薬のマリファナ。確かにビートルズは麻薬についてよく書いたんです。例えば、LSD になりました、LSD。Lucy in the sky with diamonds。Lucy in the sky with diamonds。LSD 明らかに。あるいは、ヘロイン、ヘロイン。Hey Jude, the river.The minute you get under your skin、 これは明らかです。だからこの Let it be という歌もマリファナかなと思ったんですけど、でも読んでみたら、調べてみたら両方とも違います。本人はつまりポール・マッカートニーですね。これが書いたのはポール・マッカートニーとジョン・レノン、ジョン・レノンの2人がこういうふうに説明します。まあ解釈はご自由にしてくださいけど、私はこういう意味、私はすごく潰れていたんです。もう心配で、もうアルコールも飲みすぎてたし、麻薬を飲んでた、もうでたらめだった。そしてビートルズはもう別れようということになったんですね。ジョン・レノンは相変わらず、なんか傲慢で、そして予後のと結婚してうまく、私たちは、まあ、とにかくすごい心配で寝ない。やっと寝ちゃったんです。寝てた時には夢を見た。Mother Mary というのは自分のお母さんです。自分のお母さんはマリーと、マリーと言われたんです。自分のお母さんが現れて夢で、そして一言言ったんです。Let it be, let it be。これは知恵の言葉だ。Let it be。これはき。ですから皆さん悩みがあるでしょうよ。悩みがあるときには気にしないで返事が来る。その返事は何かというと Let it be。 Let it be という言葉の意味は、まあ、日本語で言えば多分私この言葉に当たるじゃないかなと。自然のなり行きに身を任せる。自然のなり行きに身を任せる。大丈夫ですよ、なんとかなるよ、気にしないでよ、落ち着いて。けさらさら、けさらさらとなるんです。あるいは私たちの神を信じる私たちにとってはすべきことをして、あとは神に委ねます。どうなる、神に委ねます。ですから落ち着いて。あるいはあの有名な祈りがあります。私ここで何回も引用するけども、ニーマ先生で、私の日本語で言うと、主よ、仕方のないことに関しては落ち着きください。これです。 Let it be、 落ち着き。自分がもうこれ以上何もできない、まあできるかもしれません、すごく悩んでる、悩まないで落ち着きください。その代わりに何とかなることに関しては勇気ください。その区別が分かるには知恵くださいと。ですからその落ち着きということです。すごく大切なことだと思います。ですから、その通りですね。すべきことをして、あとは神に委ねます。キリストが十字架で最後の言葉は、まず、なんというんですか、すべてをしました。なんか出てこない言葉。なんというの？何か覚えてますか？まあ、それ。で、二番目は、委ねます。すべてすべきことを全部します。それから委ねます。 こういうふうにしましょう。余計に考えすぎて、心配すぎて、Let it be。はい、休憩が終わりました。では、少し次に行きましょう。ルカ11:5から13まで。ルカ11章。5節から13節まで。
祈る時にはまた弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。すると、その人は家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく。その人は友達だからということで、起きて何か与えるようなことはなくとも、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものは開かれる。あなた方の中に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また、卵を欲しがるのに、サソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。
ありがとうございます。ではこの前半のことは、このパンの3つのパンを返してくださいということは、中にいる方は神様ですね。で、頼んでいるのは、門を叩いているのは自分で、願っている人です。で、ノーと言われるんですね。2回ともノー、ダメだ、もう寝てるから帰ってください、めんどくさい。でも、もしもこの頼んでいる人は諦めたならば、パンをいただかなかったでしょう。やっぱりもうダメですから、まあ、あたりしましょう。で、結局受けない。でも、もう一度頼む。で、またどんどんどん頼む。で、やっと中の人は起きてあげて、はい、どうぞ、と言うんですね。はい、まあ、こんな下品なことで、どうぞ、と言って。それは神様ですね。ですから、あなた方も、なぜ起きてあげたかというと、友達だからということよりも、必要に願えば起きてきて必要なものを与えてください。必要に願う。諦めないで、飽きずに願いなさい。ノーと言われても諦めないで、もっと頼みなさい。孤独飽きずに頼みなさい。そして後半、そこで私は言っておくと、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい。これはまあご自由に解釈してください。私はこういうふうに解釈するけども、他の解釈もあり得るけども、求めなさいということは、まあ、理想というか、何かを本気で求めること、 あなたにはそれがありますか。何かを本気で求める、その何かということは心が望む何かを、心を満たす何かを本気で求める。下手をすると私たちは何も求めて、ま、求めてないんですね、まあ、ただ日常生活のことは。でもイエス・キリストがあのすごい大切な言葉ですね、マタイ6章には、まず神の国を求めなさい、これらのことは与えられるであろう。ですから神の国と関係のある何かを求めていますか。少し反省しましょう。下手をすると何も求めてない、日常生活の同じことを繰り返しているだけですけど、本気で求めていることは何もない。では求めなさい、そうすれば与えられる。で、2番目は探しなさい。探すというのは何を探すかというと、一つは自分の道を、自分の道を探す。私の幸せと周りの人の幸せに道につながる道を知りたい。それは聖霊に向かって祈りですね。識別する。いろんな道がある。いろんな声が聞こえるけど、本当の声は、本当の道とは何でしょうかということを知りたい。それを探す。道を探す。探しなさい。そして探すという、他のこともさ、意味。意味を探す。あなたが知っていることの意味、本当の意味。やりたい戦争の意味は、私たちは無意味なことをやっているつもりなのに、いや、何をやっても意味がある。探せば意味がある。その意味を感じて、原動力が強くなって、やる気になるんです。人間には意味さえあれば何でもする。意味はなければすぐやめる。ですから意味、これもまたすごい難しいですね。根本的に考えれば生きる意味、私たちにはどういう意味がある、まあ、信仰のことがあれば、信仰ではいろいろ言えますけれども、信仰を別にしては、宗教と信仰を別にしていれば、結局哲学の根本はこれですね。意味。意味を探す。で、わからない。ですから、意味を探しなさい。で、3番目の動詞、叩く、というのは願いなさい。先ほどのパンの話で、叩きなさい。何回も諦めないで叩きなさい。続ける忍耐。願い続ける忍耐。叩きなさい。そして最後に、最後の言葉。まして、天の父は、求める者に聖霊を与えてください。聖霊、なぜ聖霊が急にここに出てくるかというと、聖霊は grace、 恵み、救いの恵みをもたらすんです。 grace と救いの恵みは、神が許してくださる、受け入れてくださる、抱きしめてくださる、これは grace、 救いの恵み、受け入れて、許して受け入れて抱きしめてくださる。そのグレイスはイエス・キリストが獲得しました。私たちのために。でもそのグレイスを心にもたらしてくださるのは聖霊の役目です。だから聖霊を頼みなさい。つまり、 grace を頼みなさい。この人が体の元気を取り戻すことができなくても心の元気が取り戻されるように、心の元気、グレイスから生まれる心の元気、それはいつも頼みなさい。何よりもこれを頼みなさい。はい、もう一度読んでいただきましょう。
祈る時にはまた弟子たちに言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、真夜中にその人のところに行き、次のように言ったとしよう。友よ、パンを3つ貸してください。旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが、何も出すものがないのです。するとその人は、家の中から答えるに違いない。面倒をかけないでください。もう戸は閉めたし、子供たちは私のそばで寝ています。起きてあなたに何かをあげるわけにはいきません。しかし言っておく。その人は友達だからということでは、起きて何か与えるようなことはしなくても、必要に頼めば起きてきて、必要なものは何でも与えるであろう。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の中に魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。
ありがとうございます。少し上げましょう。それから次に行きましょう。ルカ11章29節から32節まで。ルカの11、29から32まで。はい、お願いします。
人々は印を欲しがる。群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。
ありがとうございます。ではヨナの印というメインテーマですね。ヨナの印、 ユダヤ人たちは印が欲しかった。それは当然ですね。私がメシアだというのを証明してください。イエス・キリストは証明してます。いろんな人を癒している。しかも預言者たちが言っていたことを、メシアについて書いたことを、私は実現してるんじゃないんですか。これは十分、そして私の言葉は十分印になります。でも彼らは徹底、決定的な印が欲しかった。でそれがないんです。印は受け入れる姿勢によって、受け入れる姿勢です。つまりヨナの印を与えます。ヨナの印には2つの意味があります。一つは今ここに書いてあること、もう一つは後にします。ここに書いてあるヨナの印は、ヨナがニネベで説教したんです。悔い改めなさい、悔い改めなさい。でニネベの人々はその話を信じて受け入れて、悔い改めました。それで救われたんです。ところが私はヨナより上ですよ。ヨナに勝る人はここにある、私。そして女王が遠いところからソロモンの地位を聞くために来たんです。私はソロモンより上ですよ。ですから私があなた方に話しているにもかかわらず、あなた方は私を受け入れない。ニネベの人たちはヨナの話を聞いて悔い改めたんです。あなた方は私の話が、私ヨナより上なのに、私の話を聞いても受け入れない。だからヨナの印はこれです。普通の話やの説教とらない。これは分かりやすい。今ここに書いてないけど、他のところには他の意味のヨナの印が書いてあります。それは復活のことですね。復活、ヨナ、ご存知ですね。お読みになったでしょう。今日でも読んでみてください。もう、15分で読めます。すごい短い預言者でも可愛らしいですね。面白い。しかもその、箇所に出てくる人たちはみんな感じのいい人たちは、ヨナだけはちょっと堕落してるけれども、神様はすごく明るい。ニネベの王も明るい。みんないい感じで、そして船の人たちも親切で、とにかくどういうことだったかというと、ヨナが海に入って大きな魚のお腹の中に3日間いたんです。それから吹き出されて、でニネベにいて説教してみんな救われた。私もそうです。土の中に3日いるんです。もう復活して、でみんなの救いを与える。それはヨナの印、復活です。復活、3日後に復活する。今度観点でアルベル・カミューがヨナという作品を書きましたね。それも短い小さな作品で、でこのヨナという主人公は画家ですね。絵を描く画家、すごい、売れていたんですね。で自分のスタジオにはみんなに囲まれて、自分の子供たちと、そして友達も、新聞記者も、評論家も、そして推薦状をお願いしますと、みんないてて、彼はみんなに囲まれて絵を描いてたんですね。ところがひらめきがだんだん失いました。で描けなくなった。描けなくなった。それでだからみんなに囲まれてたので結局そうなった。で彼はもう堕落して、赤線のところに行って、そこめちゃくちゃ家を出て、結婚してる子供たちがいるから家を出て、もう存分に。でもいつか、あ、また書くぞ、 また過去さんと思って戻った家に。で、奥様は大喜びで、じゃあ、あのスタジオをもう一度掃除してきて、いや、スタジオで書かない。屋根裏部屋でやる。あそこは狭いよ、いよそこ。でも、電気がないので、ちょっとつけてみる。いや、電気はいらない。電気がなくて、絵を描くんですか？はい、まず考える。で、そこに座って、じっと、暗いところでじっと、沈黙で考えてる。下の子供たちの声が聞こえた。でも彼はおりない。一人でいる。で、やっと、光、星が見えたんです。描いた。それを描いて、階段から降りると、もうあまり食べてなかったので、貧血を起こして倒れたんです。で、友達のあそこにいて、そしてキャンパスを見て、何を描いた、どういうインスピレーションを得たかというと、それは小さな字で、この字が書いてあります。ここにありますね。ソリデア。ソリデア。ところが、この D ですか、T ですか、と両方とも読めますね。それは悟りです。それは、ソリデア、T、T だったら孤独です。広一人ぽち、孤独。ソリティだったらソリデア、ソリダリティ、ソリダリティ、連帯感。それは悟り。私は前はみんなに囲まれてたので、みんなから離れた。ところが沈黙に入って、沈黙の中でみんなと一緒になった。ソリデア、ソリデア。という感じで、綺麗です、それも。饒舌より沈黙へ、沈黙から言葉をという。自分と話すのが大事ですね。深いところの自分と話して、そこから出てくる言葉でも思って話し合う。はい、もう一度読んでいただきましょう。
人々は印を欲しがり、群衆の数がますます増えてきたので、イエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ。印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。
ありがとうございます。少し考えましょう。ちょっと早いけど、次にはあまりはないので、ちょっと少し早めに終わりたいと思います。アベマリアを唱えましょう。父と子と聖霊の御名によって、
アーメン。
アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、 御体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今の死を迎える時もお祈りください。父と子と聖の御名によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。